平家の方には音もせず、人を使わして見せければ、皆落ちて候と申す。あるは、敵の忘れたる鎧取って参りたる者もあり、あるは、敵の捨てたる大幕取って参りたる者もあり、敵の陣には、灰田にも欠けり候らわず、と申す。兵衛の助、馬より降り、兜を脱ぎ、長図、うがいをして、王城の方を伏し拝み、これは全く、頼朝が私の功名にあらず、八幡大菩薩の御計らいなり、とぞの玉いける。やがてうっとるところなれば、とて、駿河の国おば、一条二郎忠より、とうとう見おば、安田三郎義貞に預けられ。平家おば、続いても攻むべけれども、後ろもさすがおぼつかなし、とて、浮島ヶ原より、引き退き、相模の国へぞ帰られける。街道粛粛の遊君遊女とも、あないまいまし、うっての大将軍の矢一つだにもいずして、逃げのぼりたもううたてしさよ。戦には、身逃げということをだに、心浮きことにこそするに、これは、聞き逃げしたまいたり、と、笑いあえり、落書どもおおかりけり、都の大将軍おば、宗盛といい、うっての大将おば、権之助という間、平家を平屋に読みなして、平屋なる、宗盛いかに騒ぐらん、柱と頼む、助を落として。平家物語、巻後、五節の沙汰です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は水鳥の羽音に驚いて戦わないで逃げ去ってしまった平家の様子をお送りしました。今回取り上げる場面は逃げ去った平家の陣に源氏方が足を踏み入れる場面から始まります。それでは本文を見ていきます。平家の方には音もせず、平家の陣営からは物音もしない。人を使わして見せければ人を送って確認させると、皆落ちて候と申す。皆逃げ延びておりますと申した。さあ源氏は平家たちが東国武士と戦わないで逃げ去ってしまったことを知ります。源氏方の武士たちの描写が続きます。あるは敵の忘れたる鎧取って参りたる者もあり、ある者は敵が忘れた鎧を取ってくる者もいた。あるは仇の捨てたる大幕取って参りたる者もあり、ある者は敵の捨てた大幕を取ってくる者もいた。そう、取る者もとりあえずに逃げ去った平家の品々を源氏方の武士たちが持ち帰っていくわけです。このようなありさまを源氏方の武士たちが頼朝に報告します。仇の陣には灰田にも欠けり候らわずと申す。敵の陣には灰一匹でさえ飛んでおりませんと申し上げる。頼朝の反応です。兵衛の助、馬より降り、兜を脱ぎ。頼朝は馬から降りて兜を脱いで、長図うがいをして王城の方を伏し拝み、手を洗って口を清めて帝のいる都の方へ伏して拝んで言った。頼朝のセリフです。これは全く頼朝が私の功名にあらず、これは全く私頼朝の手柄ではなく、八幡大菩薩の御計らいなり、とぞの玉いける、八幡大菩薩の取り計らいによるものだとおっしゃった。頼朝の描写が続きます。やがて討っとるところなれば、とて、すぐに討ち取るところであるから、と言って。駿河の国をば、一条二郎忠頼。駿河の国を、一条二郎忠頼に。遠江をば、安田三郎義貞に預けられる。遠江の国を、安田三郎義貞に預けなさった。さあ、あらかじめ恩賞となるべき土地を定めて、前払いしているような状況になっています。そして、頼朝はここで慎重な判断を下します。平家をば続いても攻むべけれども、このまま平家を続けて攻めるべきではあるが、後ろもさすがおぼつかなしとて、背後の情勢もそうは言ってもやはり気がかりだということで、浮島ヶ原より引き退き、相模の国へぞ帰られける。浮島ヶ原から退却して相模の国へお帰りになった。さあ一方、戦わずして逃げてしまった平家を人々は避難しあざけります。街道粛粛の遊君遊女ども、東海道の宿場の遊女たちは、さあ遊女たちのセリフです。あないまいまし、ああひどいことよ、うっての大将軍の矢一つだにもいずして、攻撃に行った大将軍が矢の一つさえもいないで、逃げのぼりたもううたてしさよ、都へ逃げ帰った情けなさよ。戦には身逃げということをだに、心浮きことにこそするに、戦では敵を見て逃げることでさえ情けないこととするのに、これは聞き逃げしたまいたり と笑い合えり、平家は聞き逃げをなさったと笑い合った。さあ笑い者になってしまった平家です。さらにこんな形でも平家は馬鹿にされます。落書どもを借りけり、落書きなども多かった。都の大将軍おば宗盛といい、都にいる大将軍宗盛といい、うっての大将おば権之助という間、攻めに行った大将のことを権之助と言ったので、平家を平屋に読みなして、平家を平屋とわざわざ読んでこんな歌を作った。平屋なる宗盛いかに騒ぐらん、柱と頼む助を落として。さてこの歌を直訳すると、平屋にいる宗盛はどんなに騒いでいるだろう、柱として当てにしている助、支柱を落としてとなります。さあこれだけだと住宅の建設現場のような雰囲気になってしまいますが、実はこの歌の平屋は平家の意味で、助は権之助、平の維盛を意味します。というわけでこの歌はこんな風になります。平の宗盛はどんなに騒いでいるだろう、頼りにしていた維盛が落ち延びてしまって。そう、巧みな洒落を含んだ和歌になっているわけです。こんな風に平家をあざける歌が世間で読まれます。清盛は維盛を機械ヶ島に流せと怒ります。ですが結局維盛はなぜか右近への中将へと昇進してしまいます。平家の政治はもはやおかしなことになっているようです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。平家の方には音もせず、人を使わしてみせければ皆落ちて候と申す。あるは敵の忘れたる鎧取って参りたるものもあり、あるは仇の捨てたる大幕取って参りたるものもあり、仇の陣には灰田にも欠けり候わずと申す。兵衛の助、馬より降り兜を脱ぎ長図うがいをして王城の肩を伏し拝み、これは全く頼朝が私の功名にあらず、八幡大菩薩の御計らいなりとぞのたまいける。やがてうっとるところなればとて、駿河の国おば一条二郎忠頼、遠江おば安田三郎義忠に預けらる。平家おば続いても攻むべけれども、後ろもさすがおぼつかなしとて、浮島ヶ原より引き退き相模の国へぞ帰られける。街道粛々の遊君遊女ども阿内舞増し、うっての大将軍の矢一つだにも依ずして、逃げ上りたもううたてしさよ。戦には身逃げということをだに心浮きことにこそするに、これは聞き逃げしたまいたりと笑い合えり、落書どもを借りけり、都の大将軍おば宗盛といい、うっての大将おば権之助という間、平家を平屋に読みなして、平屋なる宗盛いかに騒ぐらん、柱と頼む助を落として。本日の授業はここまでになります。